質問はですね、積極的に苦手なことを克服していくためにはと。ということですね、
はい、どうしたらいいと思いますか？
積極的に苦手なことを克服するためには何が必要でしょうか？
まあ、失敗に対する不安を取り除く。
失敗に対する不安を取り除くことですか？そうじゃないんですよ。強い意志、
強い気持ちというか、
強い気持ち、強い気持ちがなくても乗り越える方法があるんです。例えばまあ一つ例を出しましょう。料理が苦手だとしますね。私はもう最近カレーを作ったこともないしね、シチューを作ったこともないね。料理が苦手だとします。料理が苦手な私がどうしたら料理を克服することができるでしょうか？
教えてもらう。
教えてもらうってことですか？
一緒にそばで教えてもらって実践する、
うんうん、一緒に
料理を作る。
一緒に何が必要ですか？
先生
ですか？一緒に
使ってくれる人を
一緒にやってくれる人ですね、うん、結局一人で乗り越えようとしてるんです。発想が苦手なことを一人で乗り越えなければならないと思ってるんです。だけどそうじゃないんです。大事なことは苦手なことを克服さえすればいいんであって、それを一人でやる必要はないんです。自分のことを支えてくれる人と一緒にやれば苦手なことも克服できます。
まあ一緒にやってくれる人っていうのはなかなか見つからないっていうか、
そうその場合は苦手なことを克服するよりも一緒にやってくれる人を探した方がいいです。苦しみは一人で乗り越えるよりもですね、二人で乗り越えた方が楽です。二人で乗り越えるよりも三人で乗り越えた方がもっと楽です。三人で乗り越えるよりも四人で乗り越えた方がもっともっと楽です。そうだから苦手なことを克服している人はいつもその人を支えてくれる人がそばにいるはずなんです。で、私はなかなかね、積極的に苦手なことを克服できませんっていう人は、それは支えてくれる人がいないんです。というよりも、 支えてくれる人ってどんな時にできるか知ってます？自分を支えてくれる人、
できないって声を上げた時に
できない、
それまあ確保しなくちゃいけないことできないってことを言ってくれ言うことによって、まあ、協力してくれる人ができるとか、
うんうんうん、っていうことは苦手なことにぶつかった時に、
はい、
私一人じゃ助けもう私一人じゃとてもこの問題は克服できませんと言うと、じゃあ手伝ってあげますと、じゃあ助けましょう、支えてあげましょうっていう人が出てくるんです。こういう人が私を本当に支えてくれる人なんですよ。わかりますかね。だから支えてくれる人って自分が元気な時は、いや何の問題にも何の障害にもぶつかってない時は支えてくれる人はできないんです。どうもね、私たちは人をこう集めるためにね、自分はできてるっていうところに立とうとするんですよ、ね、人をこう、うん、自分の周りに集まってほしいがためにね、自分はできてますよと、自分は失敗しませんよっていうふりをしようとするんです。だけどそうやって自分がいくらから元気をしてできているふりをしようとしたとしてもですね、人って私の周りに集まっては来ないんです。人が人に支えてもらいたいと思ったら素直に助けてくださいって言えるかどうかなんですよ。まずこれ私苦手なんです、一人ではちょっと自信がありませんっていう声を上げれるかどうかなんです。その声を上げればあなたを助けてくれる人がやってくる。この人の手を離しちゃダメなんです。自分がどうしても問題を克服できないっていう時に助けてくださいと声を上げると、その時に自分を支えてくれる人がいるんですよ。こう必ずいます、自分を支えてくれる人っていうのが。この人を大事にしないといけないんです。最後まで私のことを見捨てなかった人なんです、そういう人は。他の人はですね、自分にとって都合がいい時には集まってくるけど、都合が悪くなると離れていく。ね。自分が利用する価値があると思った時にはやってくるけど、利用する価値がないんだなと思ったら離れていく。たとえ、自分が非難されてもこの人を助けてあげようなんていう人はいないんです。だけど本当に自分が苦しい時にね、支えてくれる人、それは自分を最後まで支えてくれる人なんですよ。この人は絶対に離しちゃダメです。この人の手を。自分にとって非常に大切な人です。これからも。そして自分が豊かになったらね、自分のことを支えてくれた人の ご恩にお答えしていかなくちゃいけません。だから苦手なことをですね、一人で克服しなくてもいいんです。
ただ、一緒にやってくれる人がいるっていう感覚が今までなかったもんですから。
なかっただけですよね。だけど、ねえ、法友っていうのは手伝ってくれるんですよ。仏法の友達っていうのは、これを法友って言うんです。世の中は見捨てます。簡単に。私のことをね。世の中の人たちは私のことを簡単に、いとも簡単に見捨てていきます。だけど、私のことを最後まで見捨てない方、それが法友なんです。今まではそんな人はいなかった。今までは仏法を聞いてる人がいなかったからです。だけど仏法を聞いている人は決して見捨てません。でも仏法を聞いてる人はみんながみんな見捨てないわけじゃないですよ。自分ができませんと言った時に助けてくれる人なんです。その人は支えてくれます、最後まで。だからあの人も仏法を聞いてるから、この人も仏法を聞いてるから、なんで支えてくれないんだじゃなくて、支えてくれる人とくれない人がいるわけですよ。たとえ仏法を聞いていると言ったからと言ってね、自分のことを支えてくれる人もあれば支えてくれない人もいる。その中で支えてくれる人を大事にしたらいいんです。自分のことをね、最後まで支えてくれる人、その人との人間関係を大事にしていけばいいんです。だから八方美人になる必要はないんです。この人にもこの人にもこの人にもこの人にも優しくしなくちゃいけないってことじゃなくて、自分のことを支えてくれる人、自分のことを大事に思ってくれる人、その人を大事にし続けていくだけでいいんです。この人たちは私に元気を与えてくれる。私の心を支えてくれる。そして困難なこと、苦手なことに対して向き合う、ね、力を与えてくれるんです。背中を押してくれるんですよ。だから自分が苦手なことがあってね、それを克服できずに、立ち止まっていた時、その人たちは言ってくれるんです。私もわかるわかるわかると、その気持ち、わかるよと。そうだよね、本当に苦しいよね、辛いよね、なかなかできないよね。そうなんだよ、私もそうなんだよと。でもやらなくちゃいけないってことはわかってんだけど、なかなかできないよねって言ってくれる人、それが私の心を支えてくれる人なんです。その人の言葉に助けられて、やっぱり頑張っていこうっていう気持ちが出てくるんですね。こういうのをね、私にとっての法友なんです。だから仏法を聞いてる人たちはみんな法友じゃないんですよ。なんか小学校のお友達じゃないんですからね。この学校のね、クラスのみんなお友達とかね。そういうのじゃない。やっぱり、たくさんいる中で自分のことを支えてくれる人もあれば支えてくれない人もいるんです、ね、 世の中いろんな人がいる。自分のことを支えてくれる人は自分と同じ業を持っている人なんです。これを偶業と言います。偶業同士は仲良くなります。だから自分の気持ちを分かってもらえる人っていうのは偶業になりますね。だから仏法を聞いてる人って言ってもいろいろいるからね。その自分のことを支えてくれない人もいる。つまり自分の気持ちを訴えても分かんないんですよ、その人の気持ち、ね、クエスチョン。なんでこの人はこんな風に私のことをね、私に苦しみを訴えてくるんだろう。わからん。なんでこの人は言ってくるんだろう。こういうわからん人は、冷たい人じゃなく、不偶合になります。偶合じゃない人。つまり自分と同じ業を持ってないから、わからない。もちろんわかる部分もありますよ。わかる部分は偶合になりますけど、あなたの訴えているところはわからない。わからないから、なんでこんな風に言ってくるんだろうっていう気持ちになる。それは冷たいわけじゃない。だから常識ってよく言うんだよね。常識ではこうしてくれるのが当然じゃないの。こんなに悲しい思いをしているんだから、こうしてくれて当然じゃないの。その常識が通じる人をグーゴーと言うんです。みんながみんな自分の常識が通じるわけじゃないんですよ。自分の常識を通じない人を不偶合って言うんです。仏法っていうのはいろんな業の人が聞いてますから、自分と同じ業の人もあれば自分とは違う業の人もいる。世の中にはいっぱいいろんな考え方の人がいます。その中であなたの常識が通じる人を偶合の人って言って、あなたの心を支えてくれる人って言うんです。だからあなたの常識は、あなたの、いわゆるあなただけの常識であってね、世界の常識じゃないんです。だから自分の常識が通じる人と仲良くなればいいんですよ。それが会社の中にいないとしたならば、それは会社の中にはグーゴーがいなかったってことなんですね。別に関係ありません。今やね、ソフトバンクでね、無料通話ができる時代となりました。だから、別に距離なんて関係ないんです。自分が北海道にいて、相手が九州にいても、その人と、いわゆる、分かり合うことができちゃしまうんですよ。同じ、ところに住んでいなくても、近くにいなくても、接することができなくても、メールや電話で、自分の気持ちを伝え合うことができる。自分の心を支え合うことができる。だから、場所がどこに住んでるかっていうことは関係ない。大事なことは自分の気持ちを分かってくれる人。この人と、この人にこう訴えることが大事なんです。訴える相手が大事なんですよ。訴えて分かる人に訴えなくちゃいけないんです。私たちはよくね、訴えても分かんない人に訴えちゃうんです。なんで分かってくれないの？分かってよとかってね、言うんです。わからんなんですよ。わからんからね、書いてこないんですよ。あなたの気持ちはわからない。だから書いてこないんです。望んでいる反応が書いてこないんですよ。それなのにね、ひどすぎるあの人っていうふうになる。ひどくないですよ。具を語が違うだけなんです。あなたの業と同じような人と分かり合えばいいんです。 ね、その人に支えてもらえばいいんです。不遇号の人は分からない。号が違うから。そして業を超えて分かり合える人は仏しかいません。つまり、いわゆる業が違う人であったとしても、この人の気持ちもこの人の気持ちも分かる人を仏って言って、仏って人にあらずって書くんですよ。人じゃないんです。仏様は。こういうふうにね、書いて仏と言いますね。人にあらずと書いて仏と読むわけですよ。仏様だけが業を超えて分かってくれるんであって、こうやって訴えても分からない場合は、あ、業が違うんだと思ってほしいんです。この人と私とは業が違うから分かってもらえないんだ。じゃあ仕方ないか。ところが、私たちは分かってもらえると思っちゃうんです。それは自分以外の全ての人に仏を求めてるってことになるんですよ。なんで分かってくれないの？どうして分かってくれないの？とね。あんた仏でしょと言ってるのと一緒なんです。だから自分の気持ちを分かってくれるのは自分と同じ業を抱えている人だけです。まあよくツイッターとかやってね、コメントすると、つぶやくとね、それに対してフォロー、なんですかね、コメントしてくれる人っているじゃん。そういう人は、グーゴーの可能性が高いわけ。送るとこ、帰ってくる人っていないんですか？
ありますね。
いろんな人がいる中で、帰ってくる人って大体決まってないですか？
そうですね。
グーゴーです。そう。
まあ、精神的な面で支えっていうのは、まあ、そういう感じで、まあ、支えてくれると思うんですけど、料理は、例えば料理の話で言うと、一緒にやってくれる人っていう感じになると、
はい、
それは、そうだよね、そうだよねっていうことで、勇気を与えてくれるという。
そう、勇気を与えてくれるっていうことです。
はい、そういう勇気を与えてくれることによって、それをまあ、克服してやれるようになると。
そうそうそうそう。また、身近な人だったら、今度ね、身近な人だったら、一緒にやってみましょうと。例えば、今晩でもどうですか？後ろの人と一緒にやりませんか？
まあまあ、一緒に、一緒で、まあ、とりあえず。
じゃあ、一緒にご飯食べていきますか？
いや、ぜひ。あ、というか、いや、僕は別に構わない。
じゃあ一緒に、はい、じゃあ料理をまず克服してはい、
はい、
じゃあ終わったら夕食を
ありがとうございます。
ちょっと早めに終わってもいいですよはい、
はい、
やっぱりね、やってみるのがいいですよ。どうですか、やってみて。そういうふうに一緒にやるのが一番の克服方法です、
はい、
分かってもらえたでしょうか。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあちょっと休憩をします。